ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
それでは今日の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、少し、前の昔の話なんですけれども、港屋というですね、お米とか味噌を売っている、老舗のお店が、あったんです。そこはですね、もう5代も6代も、続いている、素晴らしい、老舗だったんですけれども、当時ですね、今日の煽りを受けて、あまりこの米や、味噌も売れなかったんです。そこで店の主人は考えたんです。どうやったら儲けられるんだろう。そして思いついたんです。そうだ、分かった。そして2日3日家の奥にずっと、こもって何かしてたんです、奥さんがあんた何やってんだよ。そうするとできたって言って持ってきたのがあったんです。それが小さいマスと大きいマスだったんです。いつも米とか味噌をそのマスで売ってたんですけれども、その通常のマスよりも一つは小さい、そして大きいものを持ってきたんです。でそしてそのご主人はこう言ったんです。この小さいマスあるだろう、これを買います。この大きいもの、この小さいものを売ります。この大きいものを買いますに、するんだ。それで仕入れるときは通常の値段で多く仕入れる、売るときにはこの売りますで小さく売る。こうすればほらうちに、儲けが来るだろう。そう言ったんです。そうかよあんた、それはいいことだね。じゃあそれでやってみよう。そしてそれを数週間続けたんです。そしたらなんとこんな噂が立ってしまった。なんかあそこの港屋と商売をするとうちが損してるような気がするんだ。なんかあそこに米や味噌を下ろすと随分たくさん持ってかれるような気がする。でお客さんからはこういう苦情がついたんです。あそことあそこで買うと他よりも少ない、そういう噂がわーっと回ってしまったんです。それを聞きつけたご主人はどうしよう、そんな悪い噂が回ってしまった、これをどうやって帳消しにしよう、こう思ったんですよ。その時にそのご主人の息子が結婚したんです。そして嫁が来たんです。なんとその嫁が賢かった。お父さん、私が何とかするからね、大丈夫、そう言ってその娘がその店番を始めたんです。お父さん、あなたはちょっと奥に下がっていて大丈夫です、私がやりますから。この嫁がこの店番をしていると、なんと数週間後にはお客さんが全部戻ってきたんです。そして売り上げも右肩上がり、上がってきたんです。そのご主人は気になったんです。どうやってこの嫁はそんなね、売り上げをねもう一回戻すことができたんだ、お客さん戻すことができたんだ、おいお前何をしたんだ、そう聞いたんです。そしたらその嫁はこう言ったんです。うん、お父さん簡単です。お父さんが作ったこの買いますと売りますを逆にしたんです、今までよりも多く同じ値段で仕入れて、少なく仕入れてあげて、そして多く売ってあげたんです。そしたらほらその仕入れ先も儲かる、お客さんも満足するでしょっていう話なんです、実はこれは山梨や長野に、語り継がれている昔話の一つなんだそうです。港屋ってね、このメッセージ、話の、背後にあるメッセージは何かというと、思いだけが先走ってしまうと方法が間違ってしまうってことなんです。確かにたくさん売りたかった、だからご主人はこれだそう思ったわけですよね。でもその思いだけが先走ってしまって、そしてその方法が噛み合っていなかった、いやむしろ逆に働いてしまったってことですよね。そしてこの、方法を変えると、すんなりいったっていう話です。思いだけが先走ってしまうっていうのはいつも時々ね危険なことなのかもしれません。 して私たちが見ているこのガラテヤ人への手紙のですね、ガラテヤ人たちはこのまさに港屋の話のように思いだけが先走ってしまったんです。このガラテヤ人への手紙の作者、著者の出会ったパウロがガラテヤの地方に伝えました。このガラテヤの地方は特別熱心な人々が多かったんです。なのでパウロのメッセージを受けて、そして今度はそのメッセージをたくさんの人に伝えていたんです。そしたらそこに間違った教えが入ってきてしまった。でもそのガラテヤ人の手紙の、ガラテヤの人たちはその間違った教えに熱心に進んでしまったということですよね。どんな教えだったかというと、もちろん皆さんも学んでいる通り旧約聖書を重んじていたこの立法学者たち、このユダヤ原理主義者たちがこのガラテヤに入ってきたんです。そしてその間違った教えを広めていた。でそしてこのガラテヤの人たちもそこにずっと流されていってしまったわけですね。ちょっとここねぎゅうぎゅう泣きですね。大丈夫ですね。体重が重いのかな。コロナで増えたかもしれない。さて何だったかな。さあ、ガラテヤの人たちね、そうやって間違った教えに進んでしまったんです。そんなガラテヤの人たちに対して今日のパウロは何て言ったかというと、パウロのお願いを書いたんです。なぜかというと今日のこの12節でパウロはお願いですから始まるんですね。なので今日の箇所はこれはパウロの願いというメッセージをでテーマで見ていきたいと思います。まず初めにこのパウロの願いって何だかっていうと、私のようになってくださいっていう願いだったんです。私たちもね、何か教える立場にあったり、子供がいたりして私のようになりなさい、こんな風に言いますかね。こんな風に言ったらよっぽど自信がある人かななんて言われるかもしれません。あまり言わないと思うんです。でもパウロは私のようになってくださいとはっきり今日の箇所で言ってるんです。ある人はこう言うんです。ああパウロはね、随分自信がある人だった。またある人はこう言うんです。いや当時の文化では教えた人がしっかりと模範にならなければいけなかったんだ、こうおっしゃると思います。でもこのパウロが私のようになってくださいと言った意味は人間性や性格のことではないんです。むしろこのパウロの信仰、これは霊的な話をしているんです。パウロはイエス・キリストを信じるまでは熱心に旧約聖書の律法を守る人だったんです。そしてこの律法を一生懸命守り神に近づく、これが旧約聖書の教えだったんです。でもイエス・キリストご自身がそれをアップデートされた、更新したんです。全ての人類の罪を背負って、そしてイエス・キリストを十字架にかかる御子によみがえった、それを心で信じるだけで神と永遠の関係を持つことができる、それを聞いたパウロ、体験したパウロはもう今まで自分が守ってきたこの律法を全て守る自分を捨てて、そして新しく生まれ変わったんです。ガラテヤの2章ではパウロはこう言っていました。古い自分は死んだ、もうこの律法を守っていた自分は死んだ、そして今は新しい自分が生きている、そう言ったんです。だからこそパウロはこれは私のようになってほしい、ね、なってください、この願いはどういう願いかというと、あなたたちも、もう一度この素晴らしい福に戻ってきてほしい、私もこの過去を全て捨てたように、あなたたちも一度曲がってしまったかもしれない、でもそれを全て置いてもう一度この素晴らしいイエス・キリストの福に戻ってきてほしい、これが私のようになってくださいというパウロからのメッセージの意味なんです。特に今日のこの箇所でガラテヤの人たちがイエス・キリストから離れていってしまったと分かるパウロの言葉があります。それは何かというと、彼らのうちに喜びがなくなってしまったという言葉です。パウロは以前のこのガラテヤの人たちのことを今日の箇所で振り返っています。 パウロがもともとどのようにしてガラテアの地方に立ち寄ったかから始まるんですね。でそれは13節です。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでしたと言ってるんです。パウロがこのガラテアの地方に寄ったのは、パウロの何か身体的にこの健康に問題があったから、このガラテアの地方に寄らざるを得なかったんです。もしこれがなかったら、このガラテアの地方を通り過ぎていたかもしれないです。じゃあこのパウロはどんな、身体的な問題があったのか、まあ、ある人はこれは当時流行った風土病ではないかという方もいらっしゃいます。また今日の15節にこんな言葉があります。あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんかと言っているので、パウロは何か目に問題があったのではないかとおっしゃる方もいますけれども、聖書にははっきりこれが記してないんです。なので分かりませんけれども、まあ、何か健康に問題がありこのガラテアに立ち寄ったんです。いや、むしろそこには神様の計画があったんです。そしてそんな、パウロのメッセージを聞きガラテアの人たちはイエス・キリストの福音を信じていたんです。でも当時の実は考えで、健康を害しているっていうのは、まあ、何か呪いがあるのではないかという、まあ、考えさえあったんです。だからメッセージを伝えているパウロが健康を害しているっていうのは、まあ、ある意味メッセージの妨げになったんです。でもガラテアの人たちはそのパウロの外見ではなくてこの内面を見て、そしてその内面からあふれるそのメッセージを聞いて信じていたんです。14節にあります。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神が御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。まあ、ガラテアの人たちが本当に愛あふれる素晴らしい人たちだったんです。でもパウロはこう言っています。今日の15節で、それなのにあなた方のあの喜びが今どこにあるのですかとこう言っているんです。ガラテアの人たちはその持っていた喜びさえなくしてしまったんです。間違った教えに行って、そしてそのイエス・キリストにある喜びや平安さえ失っていたんです。いや、むしろパウロを敵視する人もいたんです。今日の16節、それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか、こう言ってるんですね。愛するガラテアの人たちが変わってしまった。まあ、これはパウロにとって悲しく苦しいことだったのかもしれません。だからガラテアの人たちに対して、そもそもガラテアにメッセージが語られたのは神からのものであった、神は私たちの想像をはるかに超える計画をこのガラテアにも計画していた、私の体が痛み、私を通しイエス・キリストのメッセージが語られた、これは神の計画である。だからもう一度あなたたちを恋し立てる神様のもとに戻ってきてほしい。愛ある、喜びある、あなたたちをもう一度取り戻してほしい、こういうふうにパウロは願ったんです。私たちが一度積み上げてきたことを崩す、また変えるっていうのはすごく難しいことだと思います。あるビジネス公開討論で、中国人のビジネスマンがたくさんの学生や若い人たちを目の前にして語っていたんです。そしてある若者がこう聞いたんです。若いビジネスマンに必要なものは何なんですか。そしてその中国人のビジネスマンがそれに答えていたんですけれども、この方はですね、中国の企業家のジャック・マーさんという人ですね。この方、アリババという大きなインターネット会社で、創業し、そして一時ですね、中国人で一番裕福な、まあ、中国で一番裕福な人、リッチェストメン、チャイナなんて言われていた人なんです。だからもちろん数々の経験がおありです。数々の素晴らしい考えもお持ちです。この、若者たちはこのジャック・マーソンの、言葉に一つ一つ耳を傾けていた。若いビジネスマンに必要なものは何なんですか。若いビジネスマンたちがそれを耳を暖房にして聞いていたんです。ジャック・マーソンはそこで立ってこう言ったんです。簡単だ。英語で チェンジを変えることだ。若い起業家たちやビジネスマンは一つ始めるとそれを握りしめ、成功がそこにしかないと考えがちだ。続けることも大切だ。でも周りの状況を見てより良い方法があったらすぐに変えるべきだ。チェンジ、それが鍵だ。そうおっしゃってたんです。これは、ね、私たちの人生にも言えることではないかなと思いました。なんかどうもうまくいかないね、なんかあまりこううまくいっていないぞ、まあ何か心が虚しい喜びや希望がなんか最近ない、ね、そんな時にはね、私たちの作者である神様に目を向ける時なのかもしれません。私たちがね今向いている方向を、ね、チェンジして、そして神様に向ける時なのかもしれませんね。そして今進んでみた方向をもう一度考えて、じゃあ私たちの作者が持っているその素晴らしい計画は何なんだろう、ね、そこに私たちが立ち返るべき時なのかもしれません。でもこんなことをおっしゃる方いらっしゃるかもしれません。でも今まで神様なしで歩んできた、なんか変えるのはちょっと気まずいなとかね、今更的なとかね、そんな方にはですね、今日のパウロがこう言っています。私のようになりなさい、そう語っていると思います、ね、過去は関係ない、必要ない、今を生きなさい、あなたの人生が愛と喜びで必ず溢れるから、こうパウロはねメッセージにすると思います。でもね、こうおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。いや今で十分です、今で十分幸せなんです、そうおっしゃる方もいるかもしれません。いやさらにその向こう側に祝福があったらどうしますか、ね、皆さんもったいないですね、そういう人はね。そういう人ももちろんその向こう側に、もし神様が私たちの、ね、人生に、私たちが迎えるときにもっとより良い人生を神様が示してくださる、そして祝福に満たしてくださるんですね。でも私たちが神様に心を向けるとき、このチェンジするとき必要なものがあるんです。それは謙遜の差です。なぜかというと、今まで積み上げてきたことを諦めるとか変えるというのは時々私たちのこのプライドが邪魔をするんです。なので神様のおっしゃる方へとかね、神様あなたが導いてくださいと私たちが歩んでいくときに、必ず私たちこの謙遜な心が必要なんです。今日この旧約聖書の箴言の18章、12節にはこういう言葉がありますね。人の心の高ぶりは破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。私たちのこの心の高ぶり、これが破滅に導いて、でも私たちのこの謙遜、これは神様に対する謙遜です。それは必ず素晴らしい道に、そして第一サムエルの2章の9節には、主は、敬虔な者たちの足を守られます、しかし、悪者どもは、闇の中に滅び失せます、人は自分の能力によっては勝てないからです、ね、自分の能力によっては勝てないからです。もし私たちが人生の勝利者になるには、私たち自分自身で勝つことは難しいということです。むしろ私たちをお作りになった作者である神様のもとに帰って、そしてこの作者である神様が神様と共に歩むときに、この神様ご自身が私たちを守り導いてくださるということですね。パウロもガラテヤの人に、神のもとに謙遜な心で戻ってきてほしい、そう願ったんですね。そして今日の後半でパウロはガラテヤの人たちがイエス・キリストの福音に戻るために必要なことを教えます。それはイエス・キリストを彼らのうちに形作るということです。今日の4章の19節で、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。これはパウロの祈りです。形作られるまで私は祈っている、まあ、 今たくさんの、ねまあ、工場なので、まあ、形何かをこう彫刻したりするのは簡単ですけれども、まあ、当時はもちろん石や木を形作る削るにはもちろん時間がかかったんです。そして粘土を猫を練ってそして器を作ったりするこれもやりたりする工程がありますの で時間がかかったんです。ガラテヤの人たちの中にもパウロのメッセージによってイエス・キリストが形作られたんです。でもそれがまだはっきり形作られる前に間違った教えが入ってきてしまったんです。だからそっちに移ってしまったんです。だからパウロはもう一度ガラテヤの人たちの中にイエス・キリストがはっきりと形作られるように祈っているんですね。皆さん、まあ、時間があるときにいつも、まあ何をしてらっしゃるんでしょうかね。音楽を聴いたりしますか。音楽鑑賞、最近 YouTube などでねたくさんの音楽を聴けるからいいですよね。私も時々クラシックを聴きますけれども、クラシックで、まあ有名なですね音楽家モーツァルトとかベートーベンに影響を及ぼした、バッハという人物がいます。このバッハという人物はすごく、まあ、音楽でも知られています。多くの人に多くの音楽家に影響を与えた人。でもこの方は信仰的にもすごく熱かったんです。この方クラシックの音楽だけでなくて教会の賛美歌も書いてらっしゃいます。そしてバッハは、まあ、最後には目が見えなくなってしまってそして65歳で、まあ、早くね亡くなってしまうんですけれども、晩年まで神様をいつも見続けている音楽家として知られています。である日、まあ、同時期にいた宗教改革者であるマルチン・ルターに送った手紙にこんな言葉があったそうなんです。音楽の唯一の目的は神の栄光が表され人々の魂が新たにされることでなければならない、ね、だからバッハは芸術の素晴らしさは人間が栄光を受けるために作られたものではない、これはこの人間を作った神様をみんなが見るために神様の素晴らしさを表すためのものなんだ、そう言ったわけですね。バッハに関する記事でこんな記事があります。バッハにとって宗教音楽も世俗音楽も一つのものであった。どちらに対してもバッハは職人的な良心を持って最善を尽くした。だからこそバッハはどちらの楽譜にもラテン語で冒頭に、ジェズ・ユーバそして末尾にソリデオ・グロリアというサインをしたって書いてあります。このジェズ・ユーバって JJ って書いてあります。そしてソリデオ・グロリアって SDG って書いてあるんですね。これが実際にあと JJ 一番左の上ですね、あれ聞きたいです。ポリス SDG って書いてあるんですけれども、これどういう意味かっていうと、この最初のこのジェズ・ユーバーっていうのはイエスを助けたまえっていう意味なんです。そしてソリデオ・グロリア、この末尾、まあ、最後に書いたのはこれは神のみに栄光あれという意味なんです。バッハは作曲するときにいつもこれは自分のアイデアでは書けない、そう思っていたんです。だからイエスを助けたまえ、どうか私の心にあなたがメロディーを与えてください。そして曲が書き終わると、ああ神様感謝します、こんな素晴らしい音楽が書けました、これはあなたからいただいたものです、これを聴く人に、これを聴く人があなたの素晴らしさを知るようにという意味で SDG と記したんです。バッハはこれだけ徹底している人だったんです。いつも神様を思っている人だったんです。私生活の中でいつも神様に思いを寄せてたに違いありませんね。だから皆さん少し前にね金太郎飴って知ってますよね。こうトントンって言うとずっと金太郎は、まあ、同じ絵があるんです。バッハはねどこを切ってもいつも神様が出てきたと思うんですよ。パンパン、いつもねこのバッハという人は神様を見上げていた人だったんです。このような人がですねいつもイエス・キリストを自分の中に形作っている人と言えると思います。 そしていつもその作者である神様に目を向けていたバッハを神様は大いに祝福し、そして守りに導いたんです。さあ皆さんいかがでしょうか。皆さんのうちのイエス・キリストは形作られていますか。はっきり見えますか。え、何それ、犬猫なんですね。ぜひね、私たちも日々ね、イエス・キリストを見上げ、神様を、ね、見上げ、そして私たちのうちにね、はっきりとイエス・キリストを形作っていきましょう、ね。今週も皆さんの人生の上に、イエス・キリストの、祝福が大いにありますように心より祈っています。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、ここにいる一人一人、そしてこのメッセージを聞く一人一人をあなたが大いに祝福してください。あなたと共に歩む者を神様あなたは祝福し守られます。神様、どうかここでこのメッセージを聞く一人一人がもう一度神様あなたに心をチェンジすることができますように、どうか私たちの心にどうか謙遜さを与えてください。あなたに期待します。イエス・キリストの御名を通して祈ります。それぞれでしばらく祈る時間を。